はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。今日は自分はお休みだったんですけども、午前中から昼過ぎぐらいまで自分の鑑定事務所で、YouTube の撮影をしてきまして、でその撮影を一人ではなくて、ちょっとあるゲストさんをお招きして、そのゲストさんのインタビューをするっていう企画をですね、自分の YouTube チャンネルの中で始めてるんですけども、それを収録しまして、でそのままそのゲストさんに在籍してもらってですね、今度はあるテーマで、通常の YouTube 配信というか、それのですね、対談相手としてですね、お話をしてですね、でまあ今からね、編集をして、何日か先かな、アップできるかなと思うんですけども、またね、アップしましたら、そのリンクなんかもね、こちらの番組でお話できればと思いますので、はい、それでは、今日のテーマなんですけども、今日は自分の本当の思いに気づく方法というお話をしてみたいと思います。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。はい、というわけで今日は自分の本当の思いに気づく方法、これはですね、まずじゃあそれは何かというと、自分一人で頭の中だけで考えないというのがね、今日の、結論なんですけども、じゃあこれは、どうしたらいいかというと、その自分一人で自分の頭の中だけで考えないということはですね、誰かと話をすること、そして、いい質問をもらうことっていうのがですね、今日の、まあ、ポイントなんですけども、これをですね、実感したのが、昨日の放送の概要欄の方にブログの記事を貼ったんですけども、そのブログの記事はですね、自分の鑑定にこの間来てくれたですね、大学の後輩夫婦にあたる男の子女の子なんですけども、でもともとそのね、旦那さん男の子の方とすごい仲良くて、でそのまたさらに後輩にあたる女の子と、まあ、結婚したんですけども、もう2人とはね、もう本当にもう知り合っては20年ぐらいなんですけどね、で、事務所を開いてからも時々こう鑑定に2人で来てくれるんですけども、その、ご夫婦の鑑定終わった後に、ちょっと自分のこう鑑定の時間が空いてたので、あ、たまにはと思ってですね、2人をこうランチ、まあ、ランチというほどそんなね、あの大それたものじゃないんですけど、昼に誘ったんですよ。でそれで、まあ、いろんな話をねしてたんですけども、その時に、奥様の方にですね、自分の今後のこうやりたいこととかっていうのをちょっとね、こう相談というかね、こう話をしたんですよ。でそれはちょっと詳しく喋ると長くなるので、自分がこれどうしようかなって思ってることをですね、その奥様の方は結構、お仕事からこう詳しくて、まあ、それもあってちょっとね、あの話をしてたんですけども、それでこう、まあ、普通に会話をしてると、その、普通に話をしてるだけで、あ、自分はやっぱりなんかこうしたいんだなっていうですね、その本音っていうのが割とこう喋る中で自然と出てくるんですよね。でこれはその昨日じゃないよ、そのね、昨日じゃないの、そのランチの時だけの話ではなくて、今まででも例えば自分はその飲みに行くような友達って本当に多くはなくて、本当に数少ないんですけども、でそういう時にやっぱこう自分の仕事の話とかもなるわけですけど、話をしてると、なんか自分一人でこうこれから先何どうしようかなとかいろいろ考えてる時に、なかなかこう答えが出ないことってのも正直あったりするんですよ。なんですけども、こう話す相手、まあ、聞いてもらえる相手というかがいるだけで、結構ね、これも 100% っていうことではないと思うんですけども、話してるうちに、あ、自分の思い本音ってこうなんだな、ここなんだなっていうのを結構ね、こう口から出てくるというか、それをねすごい実感するんです。でこれはですね、実は自分のちょっとね鑑定の話になるんですけども、自分の鑑定はですね、まあ、手相鑑定、まあ、いわゆる手相占いになるんですけども、そのメニューというか名前を手相鑑定セッションっていう名前にしてるんですよ。でこの意図としては、そのセッションっていう英語の定義は、よくね、あの音楽とかでね、こう、なんだろう、ライブセッションとか使われますけど、確かね、双方向性、双方向性で響き合うみたいなこう意味だ、響き合うまでは書いてなかったかな。なんかそういう双方向性っていう意味だったと思うんですけども、ってしてるんですよ。でその、まあ、意図というか、自分のその鑑定の特徴になるんですけども、手相をね、見ながらではあるんですけど、 多分一般的な占い鑑定のイメージとはちょっと違う部分が、結構こうこちらからお客様にこう質問をするんですよ。例えば手相で出てるこう、手相に出てる情報からこう自分が読み取れるイメージとか、例えばキーワードとか、あ、この辺のことをお聞きしてみたら、その何かこう思い当たることとか本音とか出てくるんじゃないかなっていうふうにこう思って、結構ねその質問を投げかけることって多いんですよ。でそれで、お客様の方から例えば、まあ、いろんなね角度の質問っていうのが、まあ、手相のねこう情報から浮かぶので、それをいくつかお聞きしてみるんですけど、そうするとその投げかけをさせてもらったことで、お客様の方でこうご自分に何て言うかな、こう問いかけて、例えばこう昔のことにヒントがある場合とかもあるんですけども、そういうふうにこう投げかけをすることでお客様の中にあるものがこう出てくる。でその出てきたことで、こちらが、あなたはって表現は普段は使わないですかね、こう何々さんは実はこういうことでっていうのを自分がこう 100% お伝えするだけじゃなくて、その投げかけによってお客様がご自分の中から出てきたこう言葉、それはあの思いとか何かね、そういうその方の中にあるものがベースになるんですけども、その言葉でご自分のこうビジョンとか方向性とか、本当にそれこそ本当にこう望んでることっていうのに気づいていくっていうね、これはね本当にあるんですよ。でその冒頭でですね、その一人で考えずに、まあ、その話を誰かと話をすることで、プラスこういい質問をしてもらうことっていうのをちょっとつけてみたんですけど、これはちょっとそのどんな方をですね、自分のその話を聞いてもらう相手にまあ選ぶというかによって、ちょっとなかなかねこうハードルってこうちょっと変わってくると思うんですけども、自分はおすすめできるとしたら、そのどんな方に話を聞いてもらうといいかっていうと、年齢とかですねこうに関わらず、こう自分自身がその例えば友人なり、まあ、全然後輩でもいいんですね。でこうこの人なんかすごいというか、なんか尊敬できるな、その尊敬できるっていうね思いがある方が、もしそういうふうに思える方がもしいれば、その尊敬できる方に話を聞いてもらうっていうのが自分はいいかなと思ってます。ここはちょっとね自分の中でまだあの完全な答えは出てないんですけども、なのでねちょっとこの、いい質問をしてもらうっていうのはなかなかその人選びにちょっとねこうなかなか難しいところもあるかと思うので、もう今回は本当に一つポイントとしては、こう自分一人で頭の中だけで考えるんじゃなくて、誰かにこう話を聞いてもらうというか、まあ話をする、それによって自分のこう中にあるこう答えっていうのにこう気づいていけるんじゃないかと、はい、そういうお話だったんですけども、いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。